ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまちが始まりました。この番組は府中市で活動している団体の方や個人の方を毎回お招きし、活動の魅力や楽しさをお伝えしようとする番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人とがつながるきっかけになったりするといいですね。本日の放送の担当は小野ちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、早速ですが、本日のゲストをお招きしたいと思います。特別養護老人ホーム府中若松園さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。お声が2人分聞こえましたね。本日はお二人にお越しいただきました。はい、それではお一人ずつ自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、三鷹市の北野に住んでいます庄司と申します。施設長をやってます。
あ、施設長さんからいらっしゃっていただいたので、ありがとうございます。はい、もう一方お願いします。
はい、今府中市の宮西町に住んでおります、作業療法士の久尾と申します。作業療法士13年目になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久尾さんは作業療法士、じゃあ、私理学療法士なのでお友達ですね。
親友ですね。
ありがとうございます。そして庄司さんは施設長さんで、施設長さんで、なんかこう事務方のお仕事なんですか、それともなんか他にお仕事されてる？
どちらかといえば事務方なんですかね。では管理職という形ですね。はい、資格としてはいろいろなところがあるんですけど、はい、自分が持ってるのは社会福祉士になります。
あ、社会福祉士をなさってるんですね。お、なるほど。じゃあ専門家のお二人に今回はいらっしゃっていただいたということですね。ありがとうございます。じゃあ庄司さんと久尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ早速なんですけれども、お二人にお話を伺っていきたいんですが、二人がお勤めなさっているのは特別養護老人ホームの府中若松園とお伺いしておりますけれども、庄司さん、まずは、特別養護老人ホームってことだったり、府中若松園のご紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、2019年の6月に開設された特別養護老人ホームというものになります。
はいはい、
はい、皆さんは特別養護老人ホーム、特養と言われたりするところなんですけれども、
はいはい、
あの言葉をお聞きになったことはありますでしょうか。はい、特養とは、まあ、24時間誰かの手を借りないと一人で生活ができない高齢者が入所される施設になります。
24時間誰かの手を借りると、まあ皆さんで生活が送れるってことなんですね。
そうですね。
なるほどなるほど。じゃあ、まあ、高齢の方が入所されている。
はい、
若松園は2019年6月って、じゃあ最近できたんですね。
そうですね、はい、1年半ちょっとになります。
1年半。へえ、なるほどなるほど。じゃあこれから本当に皆さんでこうどんどんどんどん頑張っていこうっていうような施設になるんですね。
そうですね、今みんなで作り上げている最中という形ですね。
なるほどなるほど。実際その特養って、まあ、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけども、ない方もいらっしゃるんですけど、入所される人やご家族から何かこう質問とかされるようなことってあります？なんか。
そうですね、面会はできるのかとか。
はいはい、面会は。なるほど。
外出外泊ができるのか、
うん、
あと入所するにはいくらぐらいかかるのか、
うん、なるほど。
あと待ち待機期間ですね、申し込みしてから入れるまでどのぐらいかかるのかっていうことがよく聞かれますね。う
ん
う
ん、なるほど。実際面会ってできるんですか？
まあ、コロナの状況でなければ可能です。
うん、ああ、なるほど。今は、今日もオンラインで収録ね、ラジオブース行けてないぐらいですから、はい、面会じゃ今はごめんなさいってさせてもらってると
か。今はごめんなさいですね。
なるほど。今はですけど、普段は外出とかってできるんですか、入所されてる方っていうのは。
普段は外出できます。
できる。どんな外出なさるんですか？
土用の丑の日にうなぎを食べに行かれてますね。
すげえ、うなぎを食べ、すげえすげえ。うなぎをみんなで食べ行く、一人で食べ行くんですか、みんなで。
ご家族の方と 行かれたりということをしてます。
は
い、
なるほどなるほど。庄司さんはその施設長として入職されたんですか、最初から。
いや、初めは相談員として
相談員
入職しました。はい、
相談員の方っていうのは具体的にはどんなお仕事なさってるんですか、若松園の中では。
そうですね、一般的にというんですかね、相談員施設の窓口になる形になります。
窓口になる。
一番初めの取っかかりの部分ですね。
はい、
仕込みのところから入所されて、
はい、
対処されるまで関わっていくっていうようなところになります。
対処される。
はい、
対処ってなると、若松園に入所しましたって言ってから、はいはい、またなんかこう対処することもあるんですか。対処ってどういう、お家に帰るってことですか。
お家に帰られたり、亡くなられたり、病院に行かれたりっていうところですね。
あ、はい、じゃあ入ってもお家に帰られる方もいらっしゃるんですね。
はい、もうごく稀にですね。
なるほどなるほど。じゃあそしたらですね、次は久尾さんにお話をお伺いさせていただきたいと思うんですけども、はい、感想の後に聞かせていただきたいと思います。はい、それでは後半は久尾さんにお話をお伺いさせていただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、久尾さんは、作業療法士と伺いましたけれども、はい、実際府中若松園で、まあ、作業療法士ってこともまあちょっと皆さんお聞き慣れてる方わからないかもしれませんが、ちょっとどのようなお仕事をされるのか教えていただけますか。
はい、まあ、作業療法士自体は非常に幅広い分野、まあ、幅広い仕事をしてるんですけど、私の施設でまあ具体的にやってるところですね。そもそも特別養老人ホームは医療ではなくて介護の職場になります。
はい
はい、なので、まあ、普段こう利用者をケアするスタッフがですね、
うん、
まあ、どのようにまあやっていくかによって、まあ、その方のまあ体とか生活の予後っていうのが大きく変わってくるんですね。なので、まあ、例えば、まあ、車椅子の乗り継ぎとかであれば、まあ、ベッドの高さをどうするかとか、
うん、
まあ、本人は車椅子の位置とか、何かを捕まるものをどうするかとか、あとは、まあ、しっかり立たせて乗り移りをするのかとか、まあ、板みたいな異常ボードといっても福祉用具あるんですけど、まあ、そういったものを使うかとか、まあ、その人に合わせてなるべく具体的に伝えるようにしています。まあ、特に重要なのがやはり食事と排泄ですね。
うん、
で食事は、まあ、やはりそのむせてしまう方がやっぱ非常に多いので、まあ、専門職としては、まあ、どういった車椅子に乗って、
うん、
どんな車椅子の姿勢で、まあ、どんな介助をするのか、
うん、
そういったこともなるべく具体的に伝えるようにしています。
うーん、
排泄も、まあ、おむつの方、トイレで行う方いますが、まあ、トイレでやっぱり行えるっていうのは非常にやっぱ大きくてですね、そのトイレでも
う
本当行えるかどうかで、その人の機能的な予後が、まあ、さっき大きく変わってきます。
うん、
また認知症の面でもですね、やはりいろんな行動される方がいるので、
うんうん、
トイレですっきりやはり排泄することが非常に重要なポイントになります。なので、まあ、そういった評価とか、
うん、
まあ、アセスメントですね、
うん、
そういうことをしっかり行うのが、まあ、施設の作業療法士の役割と考えています。
めちゃくちゃたくさんあるじゃないですかやってることめちゃくちゃじゃあ食事もどんな風にしたらいいよっていうのが、ただ食べるだけじゃなくても作業療法士からするとあるよってことだったり。
そうですね、その人に関わる一連のまあ問題をまあしっかり見て伝えるっていうことになります、
ね。うん、なるほど。排泄っていうのは、あのトイレであのお小水とかお通じするってことですよね、排泄っていうのは。
そうですね。
うん、さっき予後っておっしゃってたんですけど、予後って例えばどういうことをおっしゃるんですか、その生活の予後が変わるっていうのは。
そうだね、まあ、この方の今後の、まあ、体の状態、
はい、
がまあどう変わっていくかですね。
あ、
まあ、やはり高齢者が多いので大きく、うん、まあ、良くなるとか、
うん、
方はないんですけども、
うん、
まあ、ただその普段の生活のやり方次第で今の状態を保てるという方は非常に多いと考えています
。なるほどなるほど。そうそう、じゃあ作業療法士っていう仕事を持ってる人なんかたくさんいた方が良さそうなんですけど、若松園には何人ぐらいいらっしゃいますか。
私一人です。
あ、一人なんですか。
そうですね。どの施設でも、基本的には一人やられてる方が多いっていうふうには聞いてます。
そうすると、じゃあ今みたいなその細かくお一人のことを見ていくっていう視点は、久男さんか誰かにこうお伝えしていくって感じなんですか？
そうですね。もう直接現場のスタッフに伝えるようにしています。現場のスタッフも慣れている方、慣れてない方いますので、やはりそこをその人の中目線でこう伝えていくっていうこともなるべく心がけてはいます。
なるほど、なるほど。すごい深いお仕事なんですね。なるほど。ありがとうございます。翔士さんと久男さんにお二人にお伺いしたいことがあるんですけれども、これからどういうふうに若松園をもっともっとどんなこと頑張りたいとか、どんなふうにやっていきたいとかってことがあれば教えていただけますか？翔士さん、何かございます？
そうですね。まだ新しい施設っていうところもあるので、どんどん府中のことを知りながら、地域に開けた施設を作っていきたいと思
地域に開けた施設。なるほど。具体的にはどんなふうに？
ってます。子ども食堂ですとか、地域の防災拠点としての役割とか、そういったところはできるようにしていきたいなとは思ってます。
なるほど。子ども食堂、今結構よく聞きますね、いろんなところで。防災拠点もたくさん、確かに大切ですよね。久々、そのあたりどのようにこう関わっていこうとかってお考えになられてるんですか？
そうですね。私は、わが町準備委員会という、府中の取り組みがありますけども、その地域で、困った方とかですね、そういった方が、うちの施設の交流室を利用して、
効率。
そこで、うちの利用者と、一緒に例えば食事をする機会、一緒にものを、作って食べるような機会をですね、作って、そういった悩みを、共有する場になったり、引きこもりのような方がいれば、そういう場の、解消する手段として、そういう施設がそういう場になればいいかなと。
なるほど。交流室があるんですね。
そうですね。地域交流室っていう、市民に開放した場所があるんですけど。
じゃあそこもなんかこう使っていただきながら地域と絡んでいくってことができたらいいなっていう。
そうですね。具体的な話まで言ってたとこなんですけど、このコロナが始まったっていう感じですよね。
じゃあそこの僕たちは地域住民としては、その地域交流室がこれから活発になっていくってところも非常に興味があるところですね。
そう
です
ね。
ね。
はい、ありがとうございます。お二人からいろいろな楽しいお話をお伺いできたんですが、もう番組が終わってしまう時間になってしまいました。はい。ですので、これから最後に一言、翔士さんからいただきまして、番組を閉じさせていただきたいと思います。はい、お願いいたします。
まだできて1年半の施設で知名度もあまりないんですけれども、ぜひコロナ禍でなければいつでも寄って声かけていってもらえる施設になれればと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、本日は、府中若松園さんにいらっしゃっていただきました。翔士さん、久男さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジマチではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております。ラジマチのご意見、ご感想や、この人に出てほしい、出演してみたいなど、お気軽にラジオ府中図の方へ、ホームページの方からメールをお願いいたします。また、府中若松園さんの地域交流室、一緒に何か取り組みたいと思われた方は、ぜひ庄司さんにご連絡いただければと思います。それではこの辺りでお別れになります。また来週の月曜日お会いしましょう。さようなら。